恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週はローマ書の第8章の特に17節を中心に、イエス・キリストを信じるということはキリストと栄光と苦しみを共にしていくことであるということを学びました。私たちはできれば苦しみのない人生を、あったとしても少ない人生を、それも軽い小さな苦しみだけの人生であればよいと誰もが願うんです。しかし残念ながらと言いますか、人生には苦しみがことを欠かないのです。苦しみがあまりにも辛く重い時には私たちは言葉を出すこともできない、ただうめくだけという、そういう状態になることがあります。例えば肉体的に非常に辛い激しい痛みに襲われる、声も出なくなってうめきます。精神的に辛い状態になった時、まさに無能な、そういう苦しみの中でうめくことがあります。今読んでいただいた聖書箇所、その鍵になる言葉はこのうめきという言葉です。この中に特に3つが出てきます。第一のうめきは被造物のうめきと言われるものです。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に海の苦しみをしていることを知っている。それが19、20、21、22と続くわけです。被造物。作られたものという意味です。神様は創造主。この神様によって作られたもの、それが被造物。私たち人間も被造物です。それでは、人間以外のすべてのを指しているようです。で、作られた被造物は、はなはだ良かったと言われています。しかし人間が罪を犯したとき、その結果人間だけではない、この被造物、自然界までも呪われてしまったのです。創世記の3章17から19節で、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは死んで食を得なければならない。土地はあなたのためにあざみを生えさせ。私たちがこの自然界を見るとき、ああ、美しいな、素晴らしいなと思うんですけど、しかしまた一方見方を変えると、この自然界は弱肉強食の世界です。また人間たちによって、大気、水質汚染とか公害によってこの自然は苦しめられていますし、特に最近急に言われ始めたのが、このダイオキシン汚染。で、次々といろんな種類の動物が、こう、絶滅していくとか。20節を見ると、それは被造物が虚無に服した。か、21節。被造物自体も滅びの束縛から、この自然界全体が、また、滅びの束縛の中で、うめいている。そして、このうめきは、海の苦しみとありますように、いつの日にか解放され、栄光の自由の中に入れられる日を望み見ているというのです。おわけにならなくても結構ですが、イザヤ書の11章の6節からこういう表現が出てきます。子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。人は共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。もう弱肉強食ではない。本当にですね、平和な世界がここに描写されています。こういった日が来るのを、自然界全体が海の苦しみをしながらうめき待っているというのです。 こういう被造物のうめき、第二番目のうめきは、私たち自身のうめきです。23節。そればかりでなく、御霊の発法をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちも心の中でうめいているというのです。ここに不思議な表現が出てきます。御霊の発法をいただいている私たち自身も、御霊、神様の御霊、聖霊をいただいている、それを発法としていただいているというのです。エペソ書の一章では、聖霊をもって信じる者は、証印を押されたとか、この聖霊は御国を受け継ぐことの保証であられますという表現が出てきます。イエス様を信じると、その人のうちに御霊なる神様が入って住んでくださる。それはちょうど、この証印とか保証っていうのは、この商売の取引の場合の、この手付金、保証金のようなことを指す表現です。例えば、千鳥台の新街道のために、最初の仮の契約の時に、200万円でしたっけ？仮の契約のために200万円の手付を打ったのです。そして、まあ、これは手付ではないんですけども、立ち前の時に5000万円のお金を払って、満額は完成した後、1ヶ月以内にお払いするという契約になっているわけです。満額は先。ですけど、まずは手付を打ちます。例えば土地を買うとき、家を買おうとするときに手付を打って、ですね。ところが、その手付を実行できなくなると、今の習慣では3倍返しですか、にして返すとかいうですね、ルールがあるように、全額は払いませんけど、今のうち手付を打ちます。なんとですね、聖霊が与えられたというのは、手付が打たれたことだっていうんです。どういうことなんでしょうか。満額はまだだっていうんです。一つの例話からですね、考えてみましょう。イギリスで実際にあった話なんですが、一人の非常に熱心な救世軍、キリスト教の一つのグループに救世軍というですね、グループがあります。軍服を着たですね、人たちを見たことあるかもしれません。特に暮れになると社会鍋といってですね、トランペットを吹きながら、貧しい人たちのための義援金を集めるので有名ですけども、これは一つのキリスト教のグループの人たちです。この救世軍の女性にですね、女性で非常に熱心なクリスチャンがいまして、この人は誰からとなく会う人ごとにですね、キリストのことを伝えていたんです。ある日街を歩いてましたら、向こうの方からイギリスの話ですので、イギリス国教会、日本では聖公会と言いますけれども、この聖公会のですね、もうそれと見てすぐにわかる、もう特別な服を着た牧師がですね、向こうから歩いてきたんです。ところがこの女性はですね、聖公会の牧師の中には、まだ本当には救われていないものがいるっていうことを聞いたことあったもんですから、よし、牧師に伝道してやろうと思って近づいていったそうです。そして、尋ねました。失礼ですが、あなたは救われていますか？すごい質問をしましたね。今日とうとう帰るとき、私のところに近づいてきて、先生は救われていますか？と聞いてみてください。そしたら、とてもいい答えが出てくると思いますよ。実際にやらないと教えませんが。そうするとですね、その年配の牧師は、その若くて元気いっぱいの救世軍の制服を着た女性に聞き返しました。あなたの言われる意味は、エソーセーンですか、ソーゾメノスですか、それとも、ソーセーソマイですか。びっくりして。この女性は、何言ってんでしょう、この人は。もしかしたらこの人はイギリス人ではなくて外国人でしょうか、何かわからない変なことを言ってるからですね。その顔をしげしげと眺めていました。するとその老牧師はおもむろに、あなたのおっしゃるその救われていますかという意味は、救われたか、過去に救われたかという意味ですか、今救われつつあるという意味ですか、将来救われるという意味ですか、どの意味で聞かれたのですか。そう言ってですね、この牧師は、救いっていうことには、時間的に言って、三つの面があるということをですね、説明したのです。実はこの 女性が語りかけた老牧師というのは、もちろん救いを経験している素晴らしい有名な牧師で、またギリシャ語の学者でもあるウェストコットという先生だったんです。この方の辞書はですね、私も愛用している、それほど素晴らしいですね、先生なんですが、そうなんです。救われた。救われつつある。救われる。救いにはこの三つの面がある。このことを私たちも知っているということは非常に私たちの救いの確信のために大切な整理になると思います。第一番目に、救われた。イエス・キリストを信じるとき、私たちはその瞬間に神の前に義と認められ、罪許され、その瞬間に神の子とされます。ですから、これはもう完了した出来事、過去の出来事として、私は救われましたと証しすることができるのです。しかし、同時に、今救われつつあるものでもあります。もうすでに神の子とされ、義と認められたんですけど、神の子にふさわしいものとはまだされていない。まだ清められていない。まだ弱さ欠けを持って一歩一歩ですね、清められ、成長させられている。その段階、それが救われつつある。第3番目は救われる将来のこと。将来、聖書によれば、再びイエス様がいらっしゃるとき、私たちは皆、この弱い古い体を脱ぎ捨てて、栄光の姿に変えられ、救いの完成の日を待つ、いただくのです。23節の後半に、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。将来のこととしての救いがあるわけです。さあ、救いっていうのはですから、この三つの面があるということから、私たちは救われ神の子供とされたのですが、この肉体を持ち、自我を持っているために、肉を持っているために、様々な弱さとか欠けを持っています。この弱さを持っているということは、決して罪ではありません。自分が弱さを持っているからといって、決して自分を責めないようにですね。しかし、悪魔は、その私たちの弱さを狙って、様々に誘惑し、攻撃し、そこから私たちをダメにしようとしてきます。またこの世もその弱さを使って誘惑してくるわけです。そういった中で私たちは苦しみを経験させられるわけです。うめくのです。どうしてこんなことが私に起こったのか、どうしてこんなことが私の家庭に起こったんだろう。理解できない、納得できない、喜べない、受け入れられない。こういう私たちは自分自身のうめきというのを経験するわけです。しかし、幸いなことに第三のうめきがあります。それが、御霊のうめきと書かれているところです。26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。本当に幸いなこと。それは、私たちの弱さ、欠け、このうめきを持ってゆく場所がある。これは何という幸いでしょうか。今日の第一礼拝は非常にこう不思議な第一礼拝でして、今朝は18人の方々が第一にいらっしゃったのですけど、そのうちの2人は今日初めていらっしゃった方、そしてあとの4人は2回目とか数回目の方々ですね。本当に新しい方々が大勢いらっしゃって、伝道礼拝を、伝道メッセージをしたいぐらいですね、新しい方々の顔があったのですけど、本当にですね、そういった中に、心の中に本当にこう、悩みを持ってですね、いらっしゃっている方々の姿を見るときですね、本当にこう、そのうめきを、悩みを持ってゆく場所があるということも幸いをひしひしと感じるのです。私たちは創造主なる神様を、アバ父よ、お父ちゃんと呼んで、祈りによってこの方に近づき、私たちのうめきを ただ心の中で持っているだけじゃなくして、その方に全部打ち明けることができる。なんていう幸いな祈りの特権でしょうか。しかし、ここに問題が一つあります。私たちは大胆に神のもとに近づくことが許されているのですが、祈ればいいのですが、パウロはこう言います。26節の2行目。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、こういう言葉に触れると私は無性に嬉しくなるんです。これを書いたのがパウロです。パウロほどの素晴らしい信仰のリーダー的な人が、敬虔なクリスチャン、彼がどのように祈ったらよいのかわからない。何を、どう祈ったらいいのかわからないというのです。皆さん、あなたはどのように祈ったらいいかわかっていますか？クリスチャンになると、お祈りがだんだん上手になってきます。忘れもしないんですけど、私はイエス様を信じて、同じ信じた週に、祈祷会があって、教会の集会全部出たいと思って祈祷会に行きました。どういう集会か知らないで出たわけです。そうすると、ぐるりと円になっていて、そしてメッセージの後で、お祈りが始まったわけです。全員祈るの？順番にですね、祈りがもう近づいてくるわけです。もう本当にドキドキドキドキして、一生懸命、どう祈ろう、どう祈ろう、どう祈ろうって言葉をこう選んで、こう探してましたら、初めての私でしたので、気を利かして、隣まで行って、次私のところで、パッとですね、一つ飛んで、お祈りをしてくださいました。ほっとすると同時に、ちょっとお仕事したな、とですね。ですけど、初めて口に出してみんなの前で祈った祈りを忘れることができないです。もう本当に、もうドキドキしながら、もうドキマキしながら、何祈ったかわからないんですけども、もう支離滅裂のお祈りを一生懸命でもしたのです。あの頃のことを思い出すと、よかったなと思うんです。今こうお祈りをしようとすると、もう縦板に水じゃないんですけども、祈りの言葉がスラースラースラーって出てくるわけです。キリスト教用語がスラースラー、いかにも信仰深そうな言葉がブラスラースラーと出てくるわけです。上手に祈れるようになってきます。でも、これは本当に警戒すべきことですね。心の伴わない形だけの、どんなに美辞麗句を並べた祈りであっても、これでは神様に本当に届かないのです。パウロは、どのように祈ったらいいのかわからないというのです。そうなんですね。私たちは上手に祈るかもしれない。でも、よく考えてみると、自分が神様の前に何を祈り求めればいいのか、本当に分かって祈っているんでしょうか。本当に必要なことは何なのかを分かって祈っているのか。神様のお心、それを分かって祈っているのか。いいえ、私のお心なら十分分かってます。そこで一生懸命私のお心を神様に祈りでぶつけるわけです。でも祈りっていうのは、もちろん自分の願いを神様に正直に出すこと、もちろんこれは祈りです。でも、神様の御心に従って祈るという、もう一つの祈りの大切な面があるわけです。私の心ではなく、あなたのお心のままにしてください。あなたのお心に私を従わせてください。あなたのお心は何ですか？私たちは、神様のお心がわからないためにしばしば、見当違いの祈りをしてしまうわけです。聖書の中にも見当違いの祈りをした人の例がいくつも出てきますので、とても親しみを覚えます。一人の代表はモーセです。モーセはエジプトで奴隷になっているイスラエルの民を率いて、約束の土地、パレスチナ、土と蜜の流れる土地、あのイスラエルの土地に導いていったのです。ところが、その直前まで来たモーセ、なんと彼は一つの失敗、一つの神様の栄光を表さなかった行いのために、 約束の地にモーセ、お前は入れないという命令を受けてしまいました。皆さんどうですか？最後の最後まで導いておきながら、自分自身はリーダーとしてそこに入れないと言うんです。皆さんと一緒に新街道を建築して、いよいよ11月3日、剣道式という前の日、神様が私に、お前は新街道に入ってはならない。今日でお前はおしまい。って言われたら、すいません。4日に取ってください。とですね。その前に取られるのは、ちょっと、ぜひ、あそこで1回でもいいから礼拝をみんなと一緒に捧げさせてください。モーセはそんな思いになるわけです。そこでモーセは神様に祈ったのです。申命記3章25から26の祈りですが、神様、お願いです。私をあの土地に一歩でもいいから入れさせてください。そしてそこで私の目で見させてください。ところがです。神様のお答えは厳しいのです。しかし主は、あなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについては、もう二度と私に言ってはならない。ですね。もう十分だ。もうそのことを祈ってはならない。神様の計画は、この地上の父と蜜の流れる土地にモーセが入るよりも先に、天の、さらに優れた栄光の国に入ることだったわけです。見当違いの祈りをして叱られたモーセ。パウロの場合もそうでした。第二コリント12章の7節から9節の有名な箇所。パウロは肉体に一つの棘が与えられた。サタンが私を打つためにもう使わした痛い棘。それが一体どういう棘であるのか明確ではないんですけども、もうパウロにとってそれは本当に辛いことでしたし、また他の人が見ても、うわ、パウロはあんな病気というですね、他の人の目にもすぐにわかるようなことのようです。一体それが何だったのかわからないんですけど、しかし、とても辛い病気だったようです。そこで、彼はですね、神様に祈るのです。三度も祈ったと言うんです。三度も祈った。三度ぐらい祈れるよ。いや、それはそういうことではなくして、もう断食の祈りをして、今日こそ神様に癒していただくまで祈ろうと言って祈ったということです。そういったことを三度繰り返したのです。しかし、神様の答えは違いました。私の恵みは、あなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。パウロは、この弱さを取り去って私を強くしてくださいと祈ったのですが、神様は、いいえ。あなたはその弱さを持ち続けなさい。それはあなたが高ぶらないために残されるものです。また、その弱さがあるためにあなたが続けて、神様に頼り続け、神様の力を受け止めるための弱さです。神様は、パウロが求めたものを与えなかったのです。このように偉大な神の人でも、見当違いの祈りをしてしまうということがあるのです。だとすれば、私たちは、その祈りにおいてどれだけ見当違い、的外れな祈りを、いつも繰り返しているかと思うのです。パウロが、モーセがそうであれば私たちは、もう私は祈れないじゃ。でも神様は、いいえ、祈りなさい。見当違いでもいいから、そのあなたの願いを神様にぶつけ、祈りなさい。祈りは祈りによって学び訓練されるのです。どのように祈っていいかわからないのに祈る。どうしてそんな祈りが聞かれるんでしょうか。ここに御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって私たちのために取りなしてくださいます。なんと信じる者の心の中に住んでくださる御霊が弱いあなたを私を助けてくださる。そして御霊ご自身があなたの私の心の中で深い嘆きを持って、言葉にならない嘆きを持って神に、父なる神に取りなしてくださっている。27節。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒のために取りなしをしてくださるからです。 なんていう言葉かと思うのです。私は神の御心がわからないためにどう祈っていいかわからない、しばしば見当違いの祈りをしてしまう。しかし、あなたの私のうちに住んでおられる御霊なる神様は、神様の御心が何であるかをよくわかっていて、この横山に何が必要であるかをよく御心を知っていて、私が見当違いの祈りをしていても、内なる御霊がうめいて、正しく父なる神に取りなしをしてくださっている。そしてその取りなしを、御霊の思いを父なる神様はよく聞き取っておられる。なんていう幸い、励ましに満ちた約束でしょうか。神様は私たちがどんなに弱いか、どんなに無力であるかを知り、思いやり、私たちが苦しむとき一緒に苦しみ、うめき、私たちが悩むとき、神様も共に悩んでくださる。この神様の優しさ、御霊の優しさ、イザヤ書の42章の3節、このアウトラインの2の3番の一番下に書き出した言葉です。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、私たちはみんな何がしかの傷を持っています。傷んだ足、くすぶる刀身、もし岸本姉妹がここに今日はですね、足、何かガマの穂でもですね、こうもし生けようとするとき、その茎をよく見てですね、傷があって今にもこう折れそうなものはこうどけておくでしょうですね。足に傷があるともうそこからプキンと折れてしまうからですね、私たちも本当にちょうど傷んだ足のようなものです。でも神様の取り扱いは、その傷んだ足を折ることがなく、そしてくすぶってですね、光よりも臭い煙をばっかりを出してしまう刀身、もうこの刀身ダメや、ダチアカンから取り替え、でも神様はその煙ばかり出す、あんまり光らない、そのくすぶる刀身をしっかり守って、もう一回明るく燃え立たせてくださる。そういうですね、細やかさを持って取り扱ってくださる神様の細やかさをここに感じるのです。あの星野富弘さん、中学校の体育の教師として赴任をして、わずか2ヶ月の後にクラブ活動で空中回転の模範演技を見せようとして、誤って頭から落下して、重度の障害を負う体になりました。入院生活をしながら、まさに瀕死の重傷だったわけですけども、本当に奇跡的に命は助かって、入院生活を繰り返している中に、続けているときに多くの友人や知人や親戚の人々がお見舞いに来て、様々に励まし、慰めを与えたわけです。しかし、そのような慰め、励ましについて彼はこう書いています。心の底に、鉛のように重く溜まっている寂しさや不安を取り除いてはくれませんでした。確かに、その時は明るい気持ちになり、勇気が湧いてくるのですが、そして星野さんはこう続けます。人間が、人間を慰めることの難しさをしみじみと思いました。そうなんですね。人間が人間を慰めること、これは到底不可能。真に慰めることは不可能。しかし星野さんはそういった中から誠の神様への信仰へと導かれていったのです。そして人間ならぬ絶対者の御言葉と、その愛に生かされ慰められるものへと変えられていったのです。星野さんの有名な詩の一つ。私は傷を持っている。でも、その傷のところからあなたの優しさが染みてくる。いい詩だなぁとつくづく思いますね。私たちみんな傷を持っています。でもその傷のところからあなたの神様のイエス様の優しさが染みてくるのです。自分の誇ってるところからじゃなくして、自分の得意なところからじゃなくして、辛い、痛い、傷のところから染み込んでくる神の優しさ。 星野さんはいろんな御言葉に支えられて生きている方ですが、そういう支えた御言葉の一つが、このローマ書の五章の御言葉だと言われています。ローマ書の五章の二節。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。しばしば人は、患難の中で絶望し、失望し、敗北者のように生きてしまいます。しかし、神にあって、患難は忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。やっぱり希望っていうのは、練られた品性の中から初めて見えてくる、そういうことのようです。星野さんは、ですから、この患難が、もう終わりではなくして、絶望ではなくして、将来につながっているということを知るのです。患難には将来があるんだ。おしまいではなくして、ここから始まる、実は、光が見えてきたのです。最後にもう一人、死をさえも望むような暗黒を通らされ、うめきにうめいた一人の人の実例を挙げて締めくくっていきたいと思います。それは旧約聖書の大預言者の一人、エリアっていう人物です。エリアは本当に一人で神様のために立ち上がって戦った預言者。一人で450人のバールの預言者、また400人のアシラの預言者と戦った。戦ったというよりも、どちらの神様が本当かっていうですね、祈りの戦いをしたわけです。しかし、エリアは一人で大勝利を遂げました。しかし、しばしば、人は大勝利の後に大きな失敗をしでかすのです。その直後、たった一人の女性の脅しの言葉によって、彼はまさに、プクッツンしてしまうのです。そのプッツンはどういう状態かというと、第一に落ち込みという状態に落ち込んでしまいました。第一列王記の 19-4、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。あれほどの胸を張って敵と戦ったエリアが、今、私は先祖たちに勝っていません。私は本当にどうしようもない、無力ない、弱い、どうしようもないものですと、自分自身の弱さに震え始めるのです。第二番目に彼が陥ったのは孤独感でした。同じ第一列王記の19の10節。ただ、私だけが残りました。私一人です。このことに彼は本当に落ち込んでしまったわけです。第三に彼が落ち込んだのは疲労感という状態でした。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかし彼らは私の命を取ろうと狙っています。彼は本当に熱心に走りに走って今日まで来たのです。そしてとうとうそのクライマックスとも言うべき山の上で大勝利を取ったとき、彼はここで一息つけると思ったんです。もう疲れましたし、勝利ですので、もうここでしばらく休暇と、ゆっくりしたいと思ったところがゆっくりさせられないで、さらに命をつけ狙われるというこの女の一言を聞いて、彼は、もうこれ以上は立っていけない。主よ、もう十分です。私の命を取ってくださいと祈ったのです。私たちもしばしば神様に、もう十分です。私の命を取ってくださいと祈りたくなるような時に、いやでも 通らされるのです。しかし神様はその祈りに応えてくださいませんでした。いいですね。神様祈ったことを全部聞いてくださるんでしたら、ね、本当に、ちょっと気の迷いから、神様命を取ってください。はいって言って取られたら、もう、どうでしょう。よく言われるように、死にたいは生きたい。死にたいっていう言葉は本当は生きたいっていう叫びなんですね。私たちが死にたいっていう時に神様はそうかって言って取られたら、神様はエリアの祈りに応えませんでした。そして、エリアの願いには応えないで、エリアに必要な答えを与えました。第一番目の答えは、神様って好きだなと思うのは、非常に現実的な答えでした。何をしたかというと、エリアをぐっすり眠らしたのです。もう死んだようにエリアは寝始めました。神様が眠らしたのです。もうただひたすら寝たのです。何時間寝たのかわからないんですけども、天使が使わされて眠りこけているエリアの脇をつつきました。天使につつかれるってどんな感じなんでしょう。と思って目を覚めると、目の前にですね、美味しいですね、パン菓子。私はきっとメロンパンだと思うのですが、それと水の入った壺がですね、置いてあって、エリアはですね、もうむさぼるようにしてそれを食べて飲んで、そしてまたぐっすり寝始めたのです。しばらく寝るとまた御使いがつついて、また食べ物と飲み物が備えられて、彼はそれを得て力がつきます。もう、よく寝ましたので、初めてぐっすり寝ましたので、なんだか、すっかりですね、爽快な気分になったんでしょう。その後神様は、何をしたか。なんと、40日40夜、歩かせるのです。あら、すごいですね、その後が。神の山、ホレブにまで導きます。そして、神様の前に立たせます。ただ立たせるだけでなくして、神様は変なことをするのです。まず激しい大風が吹いてきます。あ、神様の声が聞こえてくるぞとですね、激しい大風の中に神様の声を聞こうとするんですけど、神の声はありません。次に大きな地震がありました。あ、きっとこの大地震の中で神様の声が聞こえてくるぞ、何の声もない。次に、モーセが見たような火がわっと燃え上がって、あ、モーセも火の中に神様を見たんだから、きっとこの火の中から神様の声が聞こえてくるぞと思うのですけど、聞こえてこない。火の後に、かすかな、細い声があったというのです。非常に象徴的な出来事。これまでのエリアの人生歩みというのは、まさに大風のような、大地震のような、火のような、彼は火の預言者と言われていますので、本当にですね、激しい生活の連続だったわけです。しかし私たちが活動に次ぐ活動をひたすら働き続けているうちにいつしか私たちの心はカサカサに乾いて潤いをなくしてしまう。私たち自身が本当に静かにする。主の前にこちらが静まらないと神様の細い御声は聞こえてこない。神様はいつも語りかけているんですけども、かすかな細い御声で語りかけているのです。この神様の細い御声を聞くためには、私たち自身が本当に静まっていないと聞き逃してしまう。こういう言葉があります。月歪むにあらず、水歪むなり。池を見ると、月が映っていました。満月か何かですね。ところがよく見るとですね、月が歪んでいるのです。あら、今日の月は歪んでいる。いいえ、月歪むにあらず、水歪むなり。そうなんです。私たちの心が歪んでいるとき、私たちはすべてのものが歪んで見えてくるのです。あ、あの人歪んでる。あ、あの人も歪んでると見えてくるのです。人歪むにあらず、己が心歪むなりなわけです。ですね。神様の声が聞こえてこないのは、私たちの内なる声が騒がしすぎるからです。神様は第二にエリアを静まらせたのです。本当に静かな中に彼を導いて、神様の細い御声を聞かせるのです。そして第三に神様がしたことは、もう十分です。もう私はこれ以上働くのは嫌ですというエリアに向かって、 さあ、エリア、あなたに与えられた残されている使命の道を走りなさい。元の仕事へと返すのです。帰って行きなさい、と神様は言うのです。ただ本当に神様って素敵だなと思うのは、エリアの十分に働いてきたこともよくご存知でしたので、帰って行け、帰って行ってする一つの仕事は、あなたの後継者としてエリシャに油を注げという仕事がありました。後継者を立てるという仕事がそこにあったのです。これはエリアにとっては素晴らしい一つの祈りの答えだったでしょう。そしてもう一つの神様の取り扱いは、一人ではないということの証拠を見せることで孤独感から救い出すことでした。なんと、バールに頭を下げない者たちを7000人残しておいたというのです。彼はもう一人ぼっちだと思いました。なんと、妥協しない神の人が7000人も残っているというんです。7000人、これはエリアにとっては思ってもみなかった味方がまだ大勢いるということの励ましだったのです。この孤独感っていうのは本当に辛いですね。私たちもみんな寂しい辛い経験をしているとき孤独になりますよね。誰も分かってくれない。もちろんそういった中で私たちは神様からの慰めを本当に感謝するんですけど、しかし神様の慰めと同時に人の慰めもやっぱり神様の方法なのです。ぜひ私たちお互いにですね、喜びを分かち合い、また悲しみを分かち合う。あなたは一人ではないんだよ。私たちがついているよ。そういうことをですね、具体的にですね、表すものでありたいと思うのです。しかし、エリアに対する神様のなんと細やかな取り扱いでしょうか。神の人エリアが、こんな神の人らしくないつぶやきを神様にぶつけたとき、神様は決して怒りませんでした。神の人が何ちゅうざまだ、情けない、しっかりしろと叱らないで、神様は、分かってるよ。肉体が弱いんだよね。心が疲れてるんだよね。寂しかったんだよね。まさに神様は、傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことなく、エリアをもう一度立ち上がらせる手立てを取られたわけです。今日もこの同じ神様が、あなたのうちに、私たちのうちに住んでおられ、あなたと共にいてくださって、あなたのうめきを聞き、あなたと共にうめき、あなたを助け、あなたを取りなし、あなたを力づけ、あなたを再び立たせ生かしてくださる。今日、私たちもこの方に主を向け、この方に向かって、お父さん、アバ、父よ、とさらに呼ぶことをしていきたいのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝私たちは、三つのうめきというテーマで、うめきつつあるこの大自然、またうめいている私たち自身、しかしそんな私たちのうちにいて、私たちのうめきをさらに正しくうめいてくださる御霊のうめき、神様のその驚くべき取り扱いの上に感謝をいたします。私たちはうめきながらも、そのうめきを祈りによってあなたの前に持っていくのですが、まさにどのように祈っていいかわからない。でもそんな私たちの内側にいてうめいてくださるあなたのうめきが今日もあること、感謝をいたします。イエス・キリストは私たちの弱さを思いやる大祭司として、今も私たちの痛みを共に痛みながらうめきつつ取りなしてくださり、御霊が私たちの内で取りなしていてくださる、この二重の取りなしのために、私たちは正しく父なる神に今日も取りなされ、今日も私たちに必要な助けが、支えが、導きが与えられていることを感謝します。どうぞ私たちも、エリアのように、もう十分ですということがしばしばありますけれども、神様、あなたの優しい取り扱いに感謝をいたします。どうぞ、疲れている者に休息を与えてくださり、また心の荒れ散んでいる者に静かな心を与えてくださり、また再び私たちを与えられている使命の道へと力強く立ち返らせてくださり、あなたの置いてくださった道を一歩一歩主に導かれながら歩き続けることができますように、 今日から始まる一週間、どうぞお一人お一人が、どうぞその内なるうめきを、あなたに、いつも持っていくことができるように、助けてください。そして主が確かに、私のうめきに聞いてくださり、私の願い通りではなくして、素晴らしい主の導きの中で、私を助けてくださったと、証をたくさん持ってまた、集まってくることができますように、導いてください。感謝して、尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。